どうぞマタイの福音書の11章をお開きください。こんにちは。28節のところから30節までよく皆さんがご存知であるその箇所から御言葉を学んでまいります。マタイの福音書の11章の28節から30節までお読みします。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝を追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来ます。私の首輝を追いやすく、私の荷は軽いからです。まず今私たちがこの箇所を見て気づくことは、2つの約束がここには記されているということです。2つの約束があると。1つは、神ご自身が求める者に休息を与えるということです。休息を与えるって、どこに書いてあったかって、28節に私があなた方を休ませてあげますとあります。求める人に神が休息を与えてくれる。で、もう1つの約束というのは29節に出てくるんですが、安らぎを持って生きることができるんだという約束です。あなたは安らぎを持って生きることができるって。29節には魂に安らぎが来ますと書かれています。休息というのは何かしていることをやめて休むことです。仕事かも、また運動かもしれないけど、そういうことをやめて休むことです。そこからこういうこと言えません？今の置かれている状況とか、またその状態から解放されていくということです。またこの安らぎっていうと、心がゆったりと落ち着いて穏やかなことです。どちらかというと、これは心の状態を指しています。この2つの約束を主イエスキリストは人々にお与えになりました。神ご自身が求める人にこの休息を与えると、この安らぎを与えると約束なさったわけです。そしてその安らぎをいただいたのがあなたです。クリスチャンであるあなたです。どうぞクリスチャンの皆さん覚え出してくださいね。今私たちが見ているこの神様の約束というもの、この神が休息を与えると言った、その休息をいただいたのがあなたであるということです。クリスチャンはこの休息をもらってるんです、ね、問題はその後なんです。29節にあったように、魂に安らぎが来ます。この魂っていうのは何かっていうとね、この魂っていうギリシャ語は感情の座としての心を表すんです。心というのはそこからいろんな感情が湧き出てくるところです。それを表す言葉がここでは使われています。ですから主がおっしゃったことは何かっていうと、あなたは神様から休息をいただくことができると。で、そして休息をいただいたあなたは、その心がいつも安らいだ状態、その心がいつも平穏な状態、そういう心であなたは生きることができるんだという約束を与えているというんです。そんな生活が神様によって約束されています。ちょっと皆さん思い出してくださいます。イエス様はこんなことをヨハネの福音書の14章のところでおっしゃった。私はあなた方に平安を残しますって。私はあなた方に私の平安を与えますっておっしゃいましたでしょ。ということは、イエス様がお持ちであった平安をクリスチャンはいただいてるんです。あなたはいただいてるんです。だからあなたはどんな状況にあっても心穏やかに過ごすことができるって。そう思いません？皆さん、だってイエス様が持ってらっしゃった完全な平安をいただいているあなたや私、そんな平安をいただいているがゆえに、どのようなことが日々起ころうと我々はその中にあって平安を持って過ごすことができるって、可能な話でしょ。で、可能なんです。で、それを実はイエス様がここで教えてくださっているので、我々それを見ていくわけです。 今皆さんに最後に問いかけたいことはこういうことなんです。この御言葉を私たちに、あなたがもし望めばあなたは休息を得ることができるって言うんです、ね、今からそれ見ますけれども、休息を得ることができるし、日々の生活にあって心安らかに過ごすことができるんだって言うんです。皆さんに問いかけることは、あなたはそんなふうに日々を過ごしていらっしゃるかどうかです。あなたはそんなふうに日々を過ごしていらっしゃるかどうか、本当に心穏やかに、何が起ころうと心穏やかに過ごしていらっしゃるかどうかです。今から私たちが見るのは、じゃあどうしたらそういう歩みができるのかです。どうやったら私たちは休息をいただいて、そして心穏やかに日々を過ごすことができるのか、そのことをこの御言葉からご一緒に見ていきます。まず28節の御言葉を見ていただきますとね、こんなことがあります。先ほどもお読みしましたけど、私があなた方を休ませてあげますと、休息を得るということがここに記されています。休ませてあげますと主ご自身がおっしゃっておられます。主がここでおっしゃっているその休息というのは、肉体的な休息よりもどちらかというと霊的な休息の話です。霊的な休息って何の話かって、救いの話ですよ皆さん。でどうしてそう言い切れるのかっていうと、この文脈です。実はこのマタイの福音書の11章と12章を見たときに、ここに救い主主イエスに対する人々の反応が記されています。なぜかって言いますとね、1章から10章までの間に、このマタイの福音書はイエスが一体誰なのかということを明らかにしています。例えば1章と2章を見たときに、そこにはイエス・キリストの誕生が予言の成就であったことが記されています。またイエスの誕生は奇跡的なものであったことが記されています、ね、そして3章に行くと、イエス・キリストがバプテスマをお受けになるんですが、その時に天からこんな声がしますでしょ、これ私の愛する子、私はこれを喜ぶって、つまり父なる神様がこのイエスこそがご自分が使わされた方であることを明らかにしたわけです。父なる神様の証言です。4章になるとイエス・キリストはサタンの誘惑をお受けになります。そしてその誘惑に勝利なさるわけです。また多くの病人たちを癒される様子が記されています。それによって彼が誠の神救い主であることを明らかにしたんです。5章から7章は有名なイエス・キリストの権威ある教えです。山上の説教が出てきます。その教えを聞いて人々は驚いたんです。この人は一体どこからこういう権威を得たのか、そのことを思ってイエスが誰であるかを明らかにした。8章9章を見てみますと、そこには数々の癒しと奇跡が記されています。そしてイエスが罪の許しをお与えになっています。そして10章になると12弟子が送られていくんです。何のために？イエスが救い主であることを伝えるためにです。ですからこうして文脈を見ていくと、また11章もそうなんですけど、見ていくと、このように来られた救世主イエス・キリスト、その救世主に対して人々がどのように応答するのか、どのようにこの救世主を受け入れるのか、また拒んでいくのか、そのことが記されています。ですから文脈を見たときに、この話が何を指しているのか、そのことは明らかです。まず28節で言うのは、私があなた方を休ませてあげます。霊的な休息を与える、つまり救いを与えるという話です。面白いのは28節を見てみますと、この救いを得るために、霊的な休息を得るために3つの条件が記されているということです、ね、救われるための条件が3つ出てきます。1つ目は何かというと、まず自分を知ることだというんです。自分を知ることだというんです。どこに書いてあるか、すべて疲れた人、重荷を負ってる人はって言うんです。つまりね、この最初の箇所が言ってることは、自分で自分を救えない、自分は自分を救うことができないんだということを理解してる人、そういうことが最初に記されてるんです。でこの疲れた人っていうのはね、もうクタクタになるまで働いた人の話です。 どんな人かって、一生懸命頑張って一生懸命努力をして天国に入ろうと努力している人、そういう人の話です。これ天国に入るにふさわしい人になるための努力をしている人、そういう人の話です。頑張っても頑張っても頑張っても完全な人にならない、ゆえに疲れ果てているんです。重荷を負っている人ってあります、ね、ある時重荷がその人の肩に乗せられたんです。どんな時なのかって、救われるためにこういう律法を守りなさいって言われた時に頑張ってみようとしますけれども、残念ながらその律法のすべてを守ることができません。そうするとそれが自分にとって大変な重荷となっていきます。守れない律法を守るようにと要求された時に、それはその人にとっての大きな重荷です。実際にそういったことがこの時代に行われてたんです。教師たちは何をしたかっていうと、自分たちは、ね、教えるだけで人々の上に大きな重荷を乗せたんです。こういうこと全部守りなさいっていう重荷です。マタイの福音書の23章にも、彼らを重い荷をくくって人の肩に乗せ、自分はそれに指一本触ろうとはしません、なんてマタイの23章の4節のところにも記されています。またルカの11章の46節のところにもそのように記されている。だからそういうことがなされたのに、教師たちはこういう律法を守りなさいと言って、後で見ますけれども大変な数の律法です。それを聞いた者たちはもうどうしていいか分かんない、彼らにとって大変な重荷となっていた。まず最初にイエス様がおっしゃることは、この救いに預かるためには自分がどんなに努力しようと心を清めることは私にはできませんって。自分自身によって救いを得ることは不可能です。で、そういう人にこの救いが与えられるんだって言うんです。ローマ人の手紙の3章の中で皆さんもよくご存知ですけど、10節のところに義人はいない一人もいないとあります。みんな全ての人が罪を犯したって。23節のところには全ての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができないって。つまりどんなにあなたが頑張っても、どんなにあなたが努力しようと、どんなに心を入れ替えていいことをやろうとしても、あなたのいかなる行いも神様の基準には到達しませんって言うんです。だから行いによる救いは不可能なんです。それは自分を満足させることはできるでしょう、これだけの努力をしましたって。問題なのは自分を満足させることじゃなくて、許しを与えてくださる神を満足させることです。その神様はおっしゃるんです。どんな努力も、人間がたとえ善行だと呼んだとしても、どんな働きもどんな行いも不十分だって。救いを得るためには不十分である。なぜなら私たちは残念ながらあまりにも罪に汚れているからです。イザヤがこんなことを言っています。イザヤの64章の6節のところに、私たちは皆汚れたもののようになり、私たちの義は皆不潔な着物のようですって、ね、どうすることもできないって言うんです。汚れ切ったものだって言うんです。その汚れを私たちが一生懸命自分の努力でもって洗って木をきれいにしようとしたって、私たちはそれを行うことができないって。ですからまずイエス様がこの霊的休息を、この救いを得るために必要なのは、自分は自分で自分を救うことができないんだと、私は自分で自分を救うことができないんだ、そのことに心から気づいた者たちだって。二つ目の条件が上がっています。それは28節にこうあります。私のところに来なさいとあります。で、実はこの28節のその言語には最初に出てきます、この来なさいというこの言葉が、ね、主ご自身が人々を招いてらっしゃるんです。この来なさいってどういう意味なのか、来なさいというのは信じることを意味します。信じることです。なぜかというと、イエス様は例えばヨハネの福音書の7章の中でも、祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声でこんなふうに群衆に呼びかけられます。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさいって。 乾いてるなら私のところに来て飲みなさいって、普通の水の話をしているわけじゃありませんでしょ。救いの話です。誰でも一生懸命努力をして天国に入れるような完全な清い人になろうと頑張ってきたけれども、自分にはできないって。そうして乾いてる人は私のところに来なさいって、私がその水を与えるからって。預言者エレミアがこんなことを言っています。預言者のエレミア記の31章の25節のところに、私が疲れた魂を潤し、すべてのしぼんだ魂を満たすからだって。神様が私たちに救いをお与えくださるって。だからイエス様おっしゃったんです。来なさいって、私のところに、私を信じなさいって。そのことによって救いを得ることができるから、そのことによって霊的休息を得ることができるからって。しかしそれでいながら、人々はこの救いを受け入れようとはしませんでした。おそらく皆さんも何度か次のようなことをお考えになった、思われたことがあると思うんです。イエス様のこの救いの話をなさって、何人の人たちがそれに心を開きます？この素晴らしい救いがあることを話しても話しても話しても、ほとんどの場合人々はそれに心を開こうとしない。思いません？なんでこんな素晴らしい罪の許しがあるのに人々は信じようとしないのか。なんで新しく生まれ変わることができるのに、そして永遠の命を得ることができるのに、人々はそれに対して心を閉ざしてしまうのかって。ヨハネはこう言っています。ヨハネ一章の中に、この方は自分のご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかったって。このすべてをお作りになった神がこの世に来られたのに、人々は自分たちを作ってくださった神様を信じ受け入れようとしなかったって。非常に悲しい話です。そしてヨハネの福音書の5章やヨハネの福音書の3章を皆さんのノートにも書いておきましたけども、その原因について御言葉が教えています。なんで人間はこの素晴らしい救いを受け入れようとしないのかって。御言葉が私たちに教えるのは、人々は救いよりも知識を愛してるって。聖書のことを知りたいと思って聖書を読まれる方はたくさんいらっしゃる。でも彼らは聖書の神は信じようとしません。聖書は知ってるんですが、聖書の神を知らないんです。それで満足してるんです。彼らは救いよりも知識を愛するから。また神よりも悪を愛することが原因です。自分の好きなように生きていきたいんです。自分の思い通りに生きていきたいんです。自分が楽しければそれでいいんです。自分のやりたいことさえできたらそれでいいんです。そうして我々は神様を拒み続けてるって。このマタイの11章をもう一度見ていただきますとね、20節のところから、コラジン、ベツサイダ、そして23節にカペナウムという町の名前が出てきます。ガリラヤ湖その北にある町々ですけれども、これらの町をイエス様は攻めてらっしゃいます。非常に厳しく攻めてます。なぜかというと、彼らはこの主に対して不信仰だったからです。そして彼らの問題についてイエス様がお話になっているのが25節のところです。ちょっとご覧いただきます。その時イエスはこう言われた。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを賢い者や知恵のある者には隠してとあります。ちょっとここで止まります。つまりこのコラジンもそうだし、ベツサイダの町に住む人もそうだし、カペナウムに住む人たちもそうだったんです。彼らの問題は彼らのプライドだったんです。彼らは知的と霊的において非常に高慢だったんです。ですから彼らはどうしたかというと、自分たちには知恵があるということで、彼らは自分たちの福音を創作していくんです。 自分たちの知恵とか考えに基づいて自分たちの福音を作り上げてたんです。どんな福音かってお分かりでしょ。行いによる救いですよ。ユダヤ人の間で律法というと4つの意味がありました。一つ目はモーセのあの10回です。それを彼らは律法と呼んだんです。二つ目に律法というと彼らはモーセ五章を指しました。つまり創世記から始まって最初の5つの本です。創出レビ民申命記、このモーセが書いた5つの本、モーセ五章が律法であると、そのように彼らは考えました。また律法というと旧約全体を指すこともあります。そしてもう一つ、律法というと律法学者たちの伝統もあったんです。この初期のユダヤ教においては書かれた律法、これはモーセ五章を指したんですけど、これと口伝律法という口で伝えるということです。こういった律法が存在してました。でこの口伝律法とは何かっていうと、ユダヤ教における生活と宗教の規範としての父祖たちの言い伝え、それが記されていたものです。だから昔からいろんな言い伝えがあった。それを書き記して、それを律法としたわけです。バークレーはこんなことを言っています。イエスの頃には厳格な正統派のユダヤ人にとって、神に仕えるということは数千の法則、規則を守ることであったって。神に仕えると言ったら、数千の規則とか規定を守らなきゃいけなかったと。こういう時代だったということです。大変なルールがあったんです。大変な教えがあったんです。これを全部守んなきゃいけないって。そらみんなそれを努力した場合、努力した人々はみんな疲れ果てますよ。みんなその重りに押しつぶされそうな、そういう状況にあります。でも確かに御言葉が言うように、賢い人たち、知恵のある人々、こういう人々は自分たちの救いというものを作り上げるんです、はい、彼らのプライドがもたらした2つ目の問題というのはね、主イエスの福音を拒絶するんです。主イエスキリストが与えた福音を拒絶するんです。なぜそうしたかというと、こういうことです。自分たちの福音によって救われていると彼らは確信してたんです。最初にもお話したように、このユダヤ教の教師たちは自分たちは間違いなく天国に行けると思い込んでました。だって自分たちはこの律法を完璧に守っていると彼らは思ってたわけです。ですからそういう彼らに、主イエスキリストの贖いによる救いのメッセージ、この聖書が教える福音のメッセージを聞いたときに彼らは思うんです。我々には関係ないって。だって我々はもう罪が許されてるし、救われてるし、天国に行けるんだから、そんな救いは私たちには不要であるって。おそらく違法人がそういう福音を必要としているでしょうって。ですからイエス・キリストによるこの福音の必要性を彼らは感じないんです。でも御言葉が教えるように、そういう中で、そういう人々に対してシエスは救いのメッセージを語り続けていらっしゃいます。私のところに来なさいって、私を信じなさいとイエス様は語られました。こうして一人でも多くの罪人がこの救いに預かるようにと罪人を招き続けていらっしゃった。エゼキエルの33のところでこの預言者エゼキエルもこう言います。彼らにこう言え、私は誓って言う、神である主の御告げ、私は決して悪者の死を喜ばない、かえって悪者がその態度を悔い改めて生きることを喜ぶ、悔い改めを、悪の道から立ち返れ、イスラエルの家をなぜあなた方は死のうとするのかって。驚くべき真理は、創造主なる神様はその創造主に逆らい続けている我々罪人に対して救いの御手を差し伸べておられるということです。私たちをまだこの救いへ招こうとしていらっしゃるということです。 そのことを我々はこの28節の御言葉を通して今学んでいるわけです。我々は何をしなきゃいけないか、救いに預かるためにまず自分を正しく知りなさいって。自分で自分を救うことができないんだ。そしてこのイエス・キリストを信じなさいって。もう一つ出てきているのは悔い改めることを命じています。悔い改めることというのは、この20節の御言葉を見ていただきますと、数々の力ある技の行われた町々が悔い改めなかったので攻め始められたと書いています。主イエスキリストがメッセージを語り奇跡を行ったにもかかわらず、多くの町々はこの主を信じ受け入れようとしなかった。自分たちの罪を悔い改めて主の救いに預かろうとはしませんでした。そこでそのことを命じるわけです。悔い改めなさいって。もう一度25節の御言葉を見ていただきたいんですけども、賢い者や知恵のある者には隠したとありました、ね、彼らは自分で自分がもう救われているものだと思い込んで信じ込んでいたように、彼らはイエスの福音を拒んだんだと。ところがその後見てくださいます。幼子たちに表してくださいましたとあります。つまりこの救いに預かるためにはまさに幼子のようでなければならないという話です。かたやあるグループの人々は自分たちが知恵のある賢いものであることを誇ってました。彼らは神の知恵ではなくて人間の知恵に頼ってたんです。しかし主がおっしゃったのは、神が働かれるのはまさに幼子のように神の前に心砕かれた人々である。覚えていらっしゃいますでしょ。二人の人が祈るために宮に登った時に、一人はパリサイ人でした。彼らは自分のことを誇ってました。こんなに素晴らしい行いしてますゆえに彼は義とされると確信してました。もう一人は主税人でした。目を天に向けようともせず胸を打ち叩いて、つまり悲しみゆえに、神様こんな罪人の私を憐れんでください。この人が義と認められて家に帰ったとイエスもおっしゃった、ね、もうお分かりになるように、神様が喜ばれる心の態度というのは砕かれた悔いた心です。神様、私は本当に罪深い存在であり、あなたの裁きを受けて当然のものであり、そして永遠の裁きこそ私にふさわしいことが分かっています。でもどうぞ私は哀れみに私を救ってくださいと、そのように謙虚に主の前に救いを求めていく者たちです。今もお読みしましたように、詩編の51編の17節に、神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神はあなたはそれを蔑まれませんと言います、ね、私はもう気づかなきゃいけない。神の前にプライドは神が喜ばれるものじゃないということです。神の前に必要な態度、神が喜ばれる態度は砕かれた悔いた心である。ってですから、この28節のところでイエス様はこうしてこの3つの条件を挙げられた。自分で自分を救うことができない存在、そして備えられたイエス様を心から信じ、そして自らの罪を心から悔い改めなさいって、そういう人にこの霊的な休息、救いというものが与えられるって。でここにいらっしゃる多くの皆さんはその救いに預かったんです。その救いを神様からいただいたんです。この霊的休息をいただいたって。なぜならあなたはこの神の招きに応じていったからです。さて29節から30節をご覧いただきますと、今度は安らぎを持って生きるということが約束され、そのことが記されています。まず見ていただきたいのはこの29節のところに、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさいって、このことが、この2つのことがここで命じられているということです。 私の首輝きを追って私から学びなさいって。じゃあ私の首輝きを追ってどういうことなのかって。この首輝きという言葉を皆さんよくご存知でしょう。その当時その荷車をこう牛とかまた馬が引くときにその動物のその背中につけたものです。それとその荷車のその日本のその棒をくっつけて、そしてその動物がその荷車なりまた隙とかを引いていったわけですよね。そのことはよくご存知だと思うんですが、実はねこの農夫なりがこの動物に首輝きを追うときにその動物をコントロールしたんです。そうでないと動物が好き勝手なことをすると、例えばその農作業をするときにはかどりません。荷車を引いてもらうときに全然自分と違う望んでいることと違う方向に進んでしまう可能性があります。ですからこの首輝きを追わせたときにその動物をコントロールしたわけです。ですからこの首輝きを追うって言ったときにこういうことが言えるんです。それは神様のそのご支配のもとに神のそのコントロールに従うということです。ですからね、古代においてこの首輝きという言葉は従順の象徴として使われているんです。古代においてこの従順の象徴としてこの首輝きという言葉が使われた。従っていくように、動物がその主人に従っていくように首輝きを負わせることによって。ですからまずここでイエス様がおっしゃっていることは、あなたが魂に安らぎを持ち続けていくためには従順が必要だということをお話になっているということです。そして二つ目にイエス様がおっしゃったのは、主から学びなさいと言われて、私から学びなさいと記されています。でこの学びなさいというのは実は動詞なんですけれども、この名詞が弟子という言葉です。ですからここで私から学びなさいって言った時に何を言ってるかっていうと、私の弟子として私から学び続けていきなさいということです。何の話なのか、神様のお言葉を学び続けていくっていうこと、そのことを教えるわけです。神様のお言葉を通して私たちは大切なことを知っていきます。私たちの神がどんなお方であり、何が神の御心なのか、そのことを我々はこの神様の御言葉から知ることができる。で見ていただきたいのはこの二つのことをイエス様お話になったんです。主の御言葉に従順に従うように、主の御言葉をしっかり学び続けていくように、もちろん正しく学び続けていくようにと。でその後見てください。29節、そうすれば魂に安らぎが来ますとあります。結果でしょう皆さん。もしあなたがこのように歩むならば、あなたの魂に安らぎが来る。見ましたよね、魂っていうのは我々の心の話です。感情の座である心の話です。その心がこの安らぎでもって満たされ続けるという話です。だって皆さんも経験されているように、神の御言葉を学び、その御言葉を実践することによって、より神のおっしゃっていることが確信に、信じるに値するものであるという、そういった強い確信を持ち続けて、またその確信が成長しますでしょ。また同時に神様に対する信頼も増していく。本当に神は生きておられ、神はおっしゃったことを実現なさるお方であるって。ですから私たちが神への信頼を増していくことによって、間違いなく言えることは、私たちは神を信頼することによって私たちの心に安心がもたらされます。何があっても神がちゃんと守ってくださってるし、何があっても神様がちゃんと満たしてくださるし、何があっても神様がちゃんと導いていってくださるし、私の神がこういう神なんだというその確信が大きければ大きいほど我々の心は安らぐでしょ。イエス様がおっしゃっているのはまさにそういう話です。イエス様がおっしゃっているのは、 あなたがもし主に対して従順に従っていくならば、御言葉を学びその教えに従っていくならば、そこに何があるかって、心の平安であるって。だからすごいことは、御言葉はこうして私たちにどういうふうに歩めばこの素晴らしい祝福を持って今日生きることができるかを聖書は教えてくださっています。でね、確かに毎日の生活を見たときにいろんなことが起こるわけですよ。いろんなことが私たちの心を騒がすんです。でも御言葉は言うんです。その中にあってあなたは魂に、あなたの心に安らぎを持って生き続けることができるというわけです。で、イエス様は30節の御言葉を与えてくれています。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからですって。どんな状況でも私たちの心がそうやって安らぎの中に保たれ続ける、安らぎを持って歩み続けることができる。どうしてかっていうと、私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからだって。私の首輝は負いやすいって言ったんです。この負いやすいって言葉は、快適だとか心よいとか、よく調整されてるなんて意味です。ちょっと思い出してくださいね。私たちはこの29節のところで、首輝を負いなさいって言われた、ね、従順に従っていきなさいって、神様がおっしゃっていることに喜んで従っていきなさいって、そのことを我々見てきました。でね、イエス様がおっしゃったのは、首輝は負いやすいってということは、その御言葉に、主の御心に従っていくということは、あなたにとって苦痛じゃないということです。それが証拠に、イエス様によって救われた私たちは、新しい願いを持って生きるものに生まれ変わりました。どんな願いか、神様に喜んでいただきたい。そして神様がおっしゃることを実践していきたい。そうやって皆さん生きてらっしゃる。いやいや生きてらっしゃいます?神様がこう言ってる。でも私はあんまりやりたくない、でもやらなきゃいけないから、ではなくて、神の前を正しく歩んでらっしゃるあなたは、主の御心がこれだと示されたら、神様はそのように生きていきたいですって、そういう思いを持つじゃないですか。イエス様がおっしゃってるのは、私の首輝を負いやすいって、できない話をしてるんじゃないって言うんです。それが証拠に、その次に、私の荷は軽いからですと続きました。軽いからと、負えるということです。つまり、主イエス・キリストがこの御言葉を通してあなたや私に教えてくださる神様の御心、神の命令、それは決して私たちができない話ではないということです。すごいことでしょう、皆さん。でも私たちは神の言葉を聞いたときにそれは無理だと思います。例えば我々も学んできたように、いつも喜んでなさいって、我々は実際に学んできました。でもいつも喜び続けるなんていうのは現実的には難しすぎるって。そうです、難しいんです。でも神には難しいことはないんです。喜べるときに喜べるのは、この世の中のみんながそうです。でもイエス様によって救われた私たちは、喜べない状況で喜べるって、感謝できない状況で感謝できるんです。そしてそういうことを通して、神ご自身がご自分を明らかにしてこられたんです。ということは、皆さんね、この御言葉が教えているように、聖書が命じていること、神があなたに命じていることは、あなたには可能なことだって。あなたはそれ聞いて無理だと思うかもしれない。それはあなた自身がそう思うだけであって、神はできるとおっしゃった。いや、神様、私のことを分かってらっしゃらないって。私は誰かのように信仰は強くないし、信仰歴も短いし、私はまだまだ信仰的に幼い。神は全部そのことをご存知で、あなたにできるとおっしゃったんです。だって例外ありませんもん。もしここにいらっしゃる兄弟姉妹の皆さんが、この真理をしっかりとつかみ取って、神の命令されていることは実践できるんだという確信を持たれたら、 あなた自身変わってくると思いません？だってそのように御言葉を教えてるからです。もちろん私たちの知恵とか力で頑張ってみようとしても無理です。もう我々がやってきたようにそんなことを聖書教えてなかったでしょ。我々には神の助けが必要なんです。神様、あなたの弱さを知って、そしてあなたがどこまで耐えられるかを知っておられる神は、それを知った上であなたにさまざまな訓練の場を与えてくださる。それを通してあなたの信仰を強めていこうとされます。私たちに必要なのは、どんな時にあってもしっかりとその主を見上げ続けることであり、そして我々が持ち続けるべき確信というのは、神の命令を神の助けによって実践できるという確信です。それが神様がここで教えてくださっているんです。でそれをもし持ってなければ、私たちはいつもぐらつくんです。だってここに約束されているように、魂に安らぎを神は与えてくださるんです。でも条件があったんです。あなたは従順に御言葉に従っているかどうか、御言葉を真剣に正しく学び続けているかどうかって。学んだことをあなたが実践することによって神様はこの約束をくださった。でも私たちが、神はそうおっしゃっているけど私にはそれは不可能ですと、もし我々思っているんだったら、残念ながらこの約束の祝福をあなたは経験することはできないんです。ひょっとしたらそれがあなたの問題かもしれない。神のおっしゃっていることを信じきることができない。でもね、皆さん、この地上にあって我々信仰者は神のおっしゃったことを信じて、そして神に用いられながら生きることができるということです。よく皆さんご存知の御言葉なんで、ちょっと皆さんに聞いてみたいんですけど、神を愛するとは神の命令を守ることです。ご存知でしょ。ヨハネの手紙第1の5章の3節のところです。もう一回言いますよ。神を愛するとは神の命令を守ることです。その後何て書いてます？その命令は重荷とはなりませんって書いてあるじゃないですか。今お聞きになりました？神を愛するとは神の命令を守ることだ。つまり、御言葉を通して神がこうしなさいと言われたことを守ることが神を愛することだ。そして、その命令を守ること。それは私たちにとって、重荷じゃないって言うんです。なぜかというと、神がその助けをくださるからです。こういう信仰者でありたいと思いません、皆さん。どういう信仰者か。神様が教えてくださる、神がおっしゃったこと、神が命ぜられたことを見るときに、私たちの経験とか私たちの思いでもって判断するんじゃない、できるできないを、ね、そうじゃなくて、神がおっしゃったことに対して、こういう人に私を変えてってくれるんだって、こういう人に私は変えられていくんだと、主をどうぞここで記されているような、そういう人に私を変えてってください。もしあなたがそのような信仰者になるならば、あなたは大いに神の栄光のために用いられると思いません？そんな信仰者が必要なんですよ。神の言葉をそのまま信じ、そして神の言葉に立って生きる信仰者です。イエス様はこう言います。29節の初めに、私は心優しく減り下ってるって。なんでこんなこと言ったかって、イエス様、あなたの上にそういった大変な重荷を乗せるような、そういう教師じゃないって言うんです。イエス・キリストは心優しく減り下ってるって。だからあなたに重荷を負わせるんじゃなくて、重荷を除いてあなたに、あなたの心に安らぎを与える存在だって、そういう神なんだって言ってるんです。信仰者皆さん、あなたがこの素晴らしい救いに預かったときに、あなたは神との平和をいただきました。ローマ書の5章の1節が教えるように、信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエスキリストによって神との平和を持っているって。 そしてその神との平和をいただいたあなたには神の平安が与えられました。さっき見てきたように、そして神の平安をいただいたあなたは主の安らぎを持って今日生きていくことができるんです。心に神様の安らぎを持って生きることができるって、そういう人へと生まれ変わったんです。問題はそのようにあなたが生きていらっしゃるかどうかです。御言葉はちゃんと私たちに教えてくれましたよね。どうやって生きていったらいいのか。問題はそれを私たちが実践することです。どうぞ信仰者の皆さん、主の御言葉を正しく学びながらその御言葉に従順に従っていかれることです。そのために主はちゃんと必要な助けを与え続けてくださいます。そしてその時にあなたの心は神様の安らぎでもって守られ続けていくって、こんな人生を送れるんです。そしてあなたがそんな人生を送るならば、あなたを通してこの安らぎの神様が明らかにされていく、ね、どうぞこんな風に生きていきましょう。こういう風に歩んでいきましょう。そして私たちを通して神様の素晴らしさがますます周りの人たちに明らかにされていくように、平安をいただいた者として平安を持って歩み続けてください。父なる神様、あなたの尊い恵みを私は心から感謝します。あなたが私たちを罪より救い出してくださって新しい永遠の命を与えてくださいました。あなたは私たちがそのように生まれ変わったことをこの世にあって明らかにしていくことを望んでおられます。そしてそのために我々を使おうとしてくださっています。神様、どうぞ私たちを強め励ましてください。そしてどうぞ私たちを用いてくださって、私たちのうちにおられるあなたがいかに偉大で素晴らしい神であるかを人々の前に明かしていくことができますように、愛する信仰者皆さん一人一人を強めてくださって、どうぞあなたがそれぞれをあなたの素晴らしい働きのためにお持ち続けてくださいますように、どうぞこの一週間の歩みにあってそれぞれを御霊に満たし続けてくださり、どうぞあなたがそれぞれお持ち続けてくださいますように、あなたの御言葉を心から感謝し、そしてこの愛する皆様をあなたの御手にお委ねして、救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。